今日恵みをいただく御言葉はマラキ書の1章6節から2章の4節までです。マラキ書1章6節から2章の4節、はじめに1章の6節から8節までをお読みいたします。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う。どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたか、と。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたか、と言う。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。あなた方はネクラの獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないのか。足苗や病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。万軍の主は仰せられる。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今我らはあなたの御前に進み出ております。この一日の初物を捧げるために我らはここに来ました。今我らの心を探り、我らを清め、あなたの御前に聖なる傷のない清い生きた供え物としてお捧げすることができますために、今我らの耳を開き、心を開いてください。あなたに対し開かれた思い心でもって今礼拝を捧げることができますように、我らを整えてください。このしもべの唇をあなたが開いてください。また預かる一人一人の耳を開き、開かれた耳心、それによってあなたに最上の捧げ物、すなわち聞き従うという清い生きた最上の捧げ物をお捧げできますように、今あなたが我らを支配してください。これからのことをすべてあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今の時代、イエス様はおっしゃいました。今は、ね、礼拝をお捧げする時には霊と誠をもって礼拝する礼拝者を父なる神様は望んでおられると。何をお捧げするべきでしょうか。私たちは、ね、礼拝という場において、礼拝は、ね、今清い生きた供え物を、ね、捧げる、そんなの時代です。冒頭でお読みしましたのは、ね、あの有名な、ローマ人の手紙の12章1節のところでした。ね、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、ね、パウロはローマの人たちに神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますと、ね、お願いしております。パウロがどのようなお願いか、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。アーメン。ね、あなた方の体を、ね、体、ソーマというギリシャ語です。ソーマ、それは、ね、心、ね、霊、魂、体、ね、この肉体全部ひっくるめた体をソーマと言います。ですから皆さんの、ね、心、思い、体、それら全てを尽くして、全てを通して神にお捧げしなさいと、ね、皆さんの体、皆さんの心、それをもって主にお捧げしなさい。それが、あなた方の霊的な礼拝です、ね、あります。 私たちのこの霊的な、と訳されているんですけど、これもともとは理にかなった、ね、それがあなた方の理にかなった礼拝です、ね、と訳され、まあ、霊的なそれにはそういう意味があります。あなた方の体、思い、心を通した礼拝、それが、ね、神様に受け入れる気を生きたものとして捧げなさい、ね、それこそ霊的な礼拝、理にかなった礼拝です。ですから今この時代の中において私たちは祭司として自らを捧げるものなんですね。第一ペテロの手紙に書いてありましたね。あなた方は、ね、王のような祭司、ね、王族の祭司、聖なる国民、神の所有とされた民、ね、祭司なんです。皆さんこの、ね、メッセージが終わった後祈りに入ります、ね、取りなし祈りに入ります。皆さん祭司です。ですから皆さんがこれから祈るその時においても皆さんは祭司として自らを清めるべきです。このマラキ書、祭司に対する叱責で始まります、ね。冒頭でお見せしましたこのマラキの一章の6節からのところ、まずは、ね、子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるならどこに私への尊敬があるのかって、神さんに対するリスペクト、それが大事です。最初の礼拝者、ね、創世記1章の 4章に出てきますけれども、カインとアベル、彼らが、ね、最初の礼拝を捧げた場面が出てくるんですけども、カインは、そこらに張るものを、地のものを、産物を主の前に持ってきたけれども、アベルは神様に対するリスペクトを持って神様にお捧げしました。でそれで神様はアベルとその捧げ物はリスペクト、ね、尊敬の念を持ったんですけども、しかしカインとその捧げ物には、ね、リスペクトをしなかった。なぜか、アベルには主に対するリスペクト、すなわち尊敬があったからです。主を尊敬する礼拝をしていたからアベルの捧げ物は受け入れられ、しかしカインの捧げ物には神様は尊敬を全く支払わなかった。それはカインがそのカインの礼拝、主に対するリスペクト、尊敬がなかったからです。この一章、マラキの一章6節にはどこに私への尊敬があるのかって、そして万軍の主はあなた方に仰せられる、私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う、どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと、祭司に対して主は言っているんですね。私たちも祭司です。もし祭司である私たちが主に対する尊敬の念がないとするならば、主は、ね、このマラキ書の中において祭司に対する叱責をしているのと同様に私たちにも叱責をされます。何節、あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという、ね、汚れたパンを捧げることによって祭司たちは主を蔑んだと主は、ね、答えます。汚れたパン、ね、主の御前に、ね、要するに良くないもの、ね、汚れたパンを捧げている。で彼らは、ね、主の食卓は蔑まれても良いと思っている。破説を見ますと、あなた方はめくらの獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないのか。要するに主に対する捧げ物の中において、ね、たくさん、動物たちがいる。でその動物たちの中から見て、ね、目が見えないめくらの獣を、ね、これを主にお捧げする、ね、そういうふうにしている、ね、その他の目が見える、獣動物たちは、自分たちが食べるなり、あるいは、ね、用いるなりしてけれども、あこの目が見えない獣、これは役に立たないから、そうだ主への捧げ物にしようって、ね、そういうふうにする祭司がいるというんです、ね、恐ろしいことですね。ところが結構このような考え方をする、ね、礼拝者たちが、いるというものです、ね、世の中の、ね、偶像礼拝、それはまた、話は別かもしれません、ね、偶像礼拝者は神がいるとはあんまり思っていないから、ですから祭りの一環として、ね、何か地域の復興のような、ね、共同的に、その人と人との心のつなぎ合わせのために祭りとか、ね、そういうものがあるかもしれません。でそういうところにおいては、ね、めくらの獣、ね、 世の中の産物の中で、あ、これはちょっと傷んでいる、傷み具合が激しいから、ね、この果物は、ね、お供えして、でそれで痛みがないものは我々が食べることにしよう、まあ、そういうことはあるかもしれません。主を恐れ敬っていない人、また神を敬っていないことはそのようなことはするかもしれません。で、痛まってる、動物やまた、食べ物、それは、神に神への供え物として持っていく、ね、エコではないか、ね、それこそ環境の有効利用ではないか、ね、そのようにですね、神様にお捧げすることを何か、祭りごとの一環として、ね、主への敬いがない人、主へのリスペクトがない人はそのようなことはするかもしれませんけれど、皆さん、ね、主に対しては最も良きもの、初物を捧げなさいと新明記に書いてあります。で、私たちはですから主に対しては、主に対する恐れ敬いの心を持っているならば、到底傷物を捧げることはないんですね。そんな世の残り物を捧げよう的な考え方はしないはずです。ですから礼拝のために本当にこの体を整えて、ね、体調を万全にして、そして礼拝をお捧げする、それがね、礼と誠を尽くした礼拝ですけれども、しかし世の中でもう遊び渡り歩いて、でそれでもう疲れた体でもって主の御前に進み出て礼拝中居眠りする、でこれ傷物を捧げている礼拝であるわけですね。主はそのような捧げ物を喜ばれるでしょうか。8節もう一度読みますと、あなた方は目くらの獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないのか。足苗や病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよ、彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。万軍の主の見告げ、ね、この次の主日は収穫感謝礼拝、ね、主の御前に第一の、ね、ものを捧げる礼拝ですけれども、その中において、ね、もし、傷のものを、あるいは虫食ったものを、ね、それを主の前に捧げる、ね、これは主に喜ばれることだろうか、ね、そうではないですね。皆さん一人一人という体、相馬、それは主に対する、ね、捧げ物にしなさいと先ほどローマ書を見ましたね。皆さんの体、ね、それらは傷物の状態で、ね、まあ、もちろん、ね、怪我をしたりとか、ね、そういった傷物の意味ではありません。皆さんの志です。志が主に対する敬いがなく、世の事柄を第一にして、でそれでもう世の事柄に疲れ果てて、でそれで主の御前に自らの体を持っていって、礼拝中は、ね、休みの時間、居眠りの時間、それが人生のエコだ、そんな主を蔑んだような礼拝を主は受け取るでしょうか。受け取らないんです、そんな礼拝は。で、9節以降で主は言っておられます。さあ、今恵みを受けるために神に願ってみよう。これはあなた方の手によることだ。神はあなた方のうち誰かを受け入れてくださるだろうか。万軍の主は仰せられる。あなた方のうちにさえ、あなた方が私の祭壇にいたずらに火を点ずることがないように戸を閉じる人は誰かいないのか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は仰せられる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。で、もうそんな礼拝者がもう私の宮の扉にから入ってくるのを、それを、ね、防ぐ者はいないのかと祭司はおっしゃっています。そのような主を軽んじる者のが出入りすることを、ね、それをそのようなものがいたずらに祭壇に火を点ずることがないように戸を閉じる人は誰かいないのか、ね、そこまで主は意味嫌っております。11節、日の出るところからその沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香が焚かれる。私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。万軍の主は仰せられる。アーメン。日の出るところから沈むところまで、もう東から西まで、この、ね、ファーイースト、極東と呼ばれるこの日本という国からもう 日の沈む、もう西の果てに至るまで主に対する捧げ物、ね、今この時代教会において、ね、主を捧げる礼拝が捧げられているんですけども、その中においては本当に普通清い捧げ物が捧げられます、ね、万軍の、ね、主の、ね、それは諸国の民の間でその皆が崇められるからです。12節、しかしあなた方は主の食卓は汚れている、その果実も食物も蔑まれていると言って祭壇を冒涜している。あなた方はまた見よ、なんとうるさいことかと言ってそれを軽蔑する、ね、その祭司に対する叱責、ね、あなた方のその汚れた捧げ物、それをするのは悪いことではありませんかと、その叱責をなんとうるさいことかと、ね、心の中で言っている、軽蔑してるんです。万軍の主は仰せられる、あなた方はかすめたものを、足苗のもの、病気のものを連れてきて捧げ物としている、私がそれをあなた方の手から喜んで受け入れるだろうか。主は仰せられる、群れのうちにオスの獣がいて、これを捧げると誓いながら損傷のあるものを主に捧げるずるいものは呪われる、私が大いなる王であり、私の名が諸国の民での間で恐れられているからだ。万軍の主は仰せられる、で、ずるいものは呪われる、で、特に捧げ物において、ね、礼拝という場において損傷のあるもの、ね、私、ね、最高の礼拝を捧げますと口で告白しておきながら、ね、私これしますと言っておきながら、それを守らないようなずるいものは呪われてしまう、ね、もうマラキ書によって本当に恐ろしいですね。私たち祭司として礼拝者としてこのような叱責が聖書の中にあるんです、ね、もう本当に厳しいことを連続して、言うのは辛いことですけども、でも聖書に書いてあること、これは、ね、告げずにはおられません。また2章のところにおいては、2章1節から、祭司たちよ、今この命令があなた方に下される、もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は仰せられる、私はあなた方の中に呪いを送り、あなた方への祝福を呪いに変える、もうそれを呪いに変えている、あなた方がこれを心に留めないからだ、ね、ここにある記されている言葉、これに関係している人というのは、ね、主の戒めを聞き入れない人、また、ね、主に栄光を期するということを試みに止めない人、そのような人たちに対してはこの厳しい命令が下されるんです。ですから、ね、主を敬っている人にはこの厳しいことは関係ないことですけれども、主を敬わない人、主の命令に心を止めない人は、ね、これから言うことが、ね、その身に、起きてしまいます。この2節、見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞を撒き散らす、あなた方の祭りの糞を、あなた方はそれとともに投げ捨てられる、この時あなた方は私がレビとの私の契約を保つためにあなた方にこの命令を送ったことを知ろう。万軍の主は仰せられる、でなんと今度、ね、あなた方の顔に糞を撒き散らすというんです、ね、この糞、一体何でしょうか、ね、糞、それはこの3節の後半を見ると、あなた方の祭りの糞をと書いてありますね。あなた方はそれとともに投げ捨てられる、ですから、ね、糞、それは人間から出たものです。人間が出た糞、この糞を持って主の御前に捧げているから、主は、ね、そのあなた方のその祭りの糞をあなた方の顔に、ね、巻き返すというんです。ですから主の御前に糞を捧げるような礼拝者、もう主を敬わない心でもって礼拝する、それは糞を主の御前に捧げているようなもの、それを主はその顔にもう投げつけ返すと言って、ね、皆さん、ですからこれは恐ろしいことです。私たちのその排泄、ね、残りかす、もう 主を敬わないで、世で遊び回って疲れ果てた体でもって礼拝中居眠りするような、ね、糞を捧げるような、その礼拝は糞が巻き返されて顔に投げ返されてしまう。これ恐ろしいことです。私たちはですから、本当に礼拝という場においては、そのような傷物を捧げるということを、これはしてはならないことです。このマラキ書の中において、本当に主はそのようにおっしゃっています。またマラキ書の3章には、ね、有名な10分の1のという捧げ物を捧げる場面において、どのような志で、ね、成していくべきか書いてあります。で、マラキ書の3章の8節から、人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。アーメン。で、十分の一を、主にお捧げすることによって試しなさいと主は言われます。もっともね、十分の一をきっちり捧げても主に喜ばれないことをしている人に対してイエス様はね、パリサイ人たちに対して言いました、ね、パリサイ人たち、あなた方は十分の一をきっちりと捧げている、ね、クミンとかイノンドとかそういったハーブの十分の一さえもこと細かくきっちり測って捧げているけれども、肝心の、ね、ことをあなた方はないがしろにしている、ね、義とまた哀れみね、それこそ主の御前に、ね、主の御前に本当になさなくてはならないこと、それをあなた方はないがしろにしている。それはあたかもね、ブヨはこして飲むがラクダは飲み干してしまうようなものだ。イエスさんおっしゃいました、ね、ラクダを飲む、ね、そんなことはありえない。ラクダは汚れた動物に、ね、入っております。食べてはならないものです。ブヨということ細かい、ね、汚れたもの、それはね、こして、そして事細かく守って、私は神様に、ね、お捧げした、私は神様に対する分をきっちりと果たしましたと言っているけれども、でも肝心のこと、肝心要のこと、大切なことを、それをないがしろにして、汚れたものはもう丸のみにしている、ね、そのようなことがをイエス様は指摘されました。十分の一、ね、私たちは確かにね、十分の一は捧げます。そして、その十分の一を捧げるとき、志がやはり大事なんですね。十分の一を、ね、の奉納物、ね、これを捧げることによって、主を試すこと、ね。主を試みてはならないとは書いてあるんですけど、しかし、十分の一の奉納物、これについては、こうして私を試してみなさい。ね、私をそのようにして、するならば、あなた方の天の窓を開いて、あなた方に豊かな祝福をあなた方に注ぐかどうか、ね、これを試しなさいと主は言われます。捧げること、皆さん自身を清い、生きた供え物として捧げることにおいて、主にね、ちょっとでももう恐れ敬いよ、リスペクトを、ね、主を尊敬する念を持って主に捧げることを試してみなさい。それならばあなたの人生変わりますから、あなたの、ね、天の窓、それまで祝福が閉ざされていた窓が開きますからと、ね、試しなさい。ちょっとは礼拝を真剣に捧げることをしてみなさい。そうするならばどれほど違った祝福が注がれるか、主はどのように変えてくださるか、ね、11節では、私はあなた方のためにイナゴを叱ってあなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。アーメン。主に対する尊敬を、ね、払う人々は本当に、ね、日頃からイナゴが叱りつけられて、イナゴが、ね、その身に 来ることはないんです。そして土地の産物が、ね、滅ぼされないように、畑のブドウの木が不作にならないように主は守ってくださっているんです。で、本当に心を尽くし思いを尽くして皆さんの、ね、心からの礼拝を捧げている皆さんは本当に仕事を守られており幸せであり、ね、主の御言葉が本当に喜びとして入ってきておりますね。そして全ての国民が、あ、なんて幸せなんだ、キリスト者はなんて幸せなんだ、幸いなんだ、私もイエス様を信じてみようという気が起きるんです。けれども、もし人生の中において、ね、イエス様を、ね、皆さんが、ね、何十年何とイエス様を信じている、でそれで人々に、ねね、あなたもイエス様を信じてみなさいって言っても、で、その、でも伝道した相手が、いや、私は信じたくない。あなたが、ね、何十年もイエス様を信じてるのに、あなたのありさまは一体何なの、ね、それでは証しにならない。人の皆が蔑まれてるわけですね。もし皆さんがイエス様を信じて、本当にこんなに幸せになって、こんなに守られて、こんなに危機的状況が起きても、それでも、こんなにも、不思議な方法で守られた、病が癒された、これ証になりますね。このですから、主を恐れる病の心を持つ礼拝、これはイエス様の栄光になります。その人自身の祝福になります。その人が富んだもの、癒されたもの、健康なものにどんどん作り変えられていきます。けれども、ね、もしずっと病んだまんま、ね、それでも私は歯を食いしばってイエス様を、ね、礼拝してるの、私を見てみて、それはね、イエスの栄光ではなく、その人の栄光になり、ね、もっともっと悲惨な目に遭ってしまう。けれども、皆さんが本当に主を敬う心を持って、主をリスペクトした礼拝を捧げるならば、主はそれをお受け取りになられ、そしてその人を、ね、喜ばれ、もっと天の窓が開かれて、ね、イナゴが叱りつけられて、ね、皆さんの仕事、皆さんの家庭、それを蝕むイナゴは叱り飛ばされていなくなる。そして地の産物がどんどん祝福されて、もっともっと、ね、喜びの捧げ物が、ね、できるようになり、もっともっとイエス様が喜ばれ、またイエス様を愛する心はもっと増えていきます。皆さんは主の喜ばれる礼拝をしましょう。本当に今この時代、イエス様は、ね、霊と誠をもって礼拝する礼拝者を求めておられます、ね、あの場所この場所、ね、そういったことよりも主を恐れる敬う心を持った霊と真実を持った礼拝者、それをイエス様は求めておられます。そして、ね、献金額とか、あるいは何を持ってくるとか、そういったことよりも本当に主を恐れる敬う心、ね、それが大事です、ね、今度の手術は収穫感謝礼拝、ね、その中において本当に、ね、物を選ぶときにおいても、あ、このお店の中でこれが一番、ね、美しい大きい、ね、これを主にお捧げしよう、ね、その心を持ってお捧げしましょう。毎年ですね、本当にそのような、志を持って、それぞれ持ち寄った、果物たちがここに飾られるので本当に、ね、美しいですね。もう写真を撮った皆さんはそれを見てみると本当に綺麗な美しい、ものが飾られているのを見ます。どうか皆さん本当に志が大事です。主を尊敬する心、主を敬う心、ね、収穫感謝礼拝のみならず、日ごと皆さん一人一人というそれぞれの、ね、主に対する生きた備え物、それもリスペクトする心、恐れを敬う心を持って礼拝するならば、主は皆さんを喜ばれ、天の窓を開かれて、さらに素晴らしい年月、素晴らしい日々を過ごすことができます。とか、この主を恐れ敬う礼拝、霊と誠を尽くした礼拝を捧げて主に喜ばれ、ますます人生のあらゆる局面において祝福される皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが霊と誠を尽くした礼拝者を求めておられるとおっしゃいました。彼には私たち自身を自ら身を清め、あなたを恐れ敬う心、あなたを愛する心を持って日ごと礼拝に勤しみ、そしてあなたに捧げるこの次の手術の収穫感謝礼拝をあなたへとお捧げすることができますように、どうか助けてください。本当に年ごと日ごとに あなたに対する恐れを敬い持って礼拝する礼拝者たちを、あなたがこんなにも守り祝福しておられることを感謝します。ただ私たちの心の内に軽んじる心が起きることのないように、また今までの人生の中において本当にあなたを軽んじてきたということが示されたのであるならば、本当に志を新たにし、あなたを恐れ敬う心を持って礼拝することができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち自身のこの体を、思い、心、感情、霊魂、魂を完璧に救ってくださるために、主の永遠なる命があの報い十字架に釘付けられました。あの十字架の上で私たちを担ってくださったことにより、私たちは罪に対しては死んだもの、また神の義に対してはキリストと共に起こされたものとされました。だから主よ、私たちがあなたの御前において礼拝を捧げるとき、あなたからいただいたその神によって起こされたその命で、思いで、心で、感情で、手足の技で、主をあなたに仕えることができますように助けてください。以前のものは過ぎ去り新しくなったということは、主を本当に罪によって生きていた私たち、罪を飲み食いして生きていた私たちは十字架の上で死に、そして新しい命として起こされたものを、イエス・キリストの命より生きるものを、以前のものは過ぎ去り新しくなったと言います。だから主よ、私たちの王であり主であられる主の御前に、主からいただいた命を持って、私たち一人一人が主を礼拝をすることができますように、私たちを祝福してください。神に対して最高にリスペクトした礼拝を捧げ、そして主の皆を褒めたえることができますように、主が祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。